第一サムエルの今日22章です。もう3年半ぐらいですかね。3年半でようやくここまで来ましたね。創世記の一章の一節から始めてコツコツコツコツ。第一サムエルの今日は22章です。もう少しで第一サムエルも終わります。第一サムエルの22章。じゃあ一言祈って始めます。天のお父さん、今日もどうぞ。あなたの言葉に私たちの耳を傾けさせてください。私たちの心をあなたが清めて、また整えてください。お願いします。あなたの御言葉が良い地にまかれますように、私の心を、またここにいる一人一人の心を、またこれを聞いている一人一人の心を、今どうぞあなたが聖霊によって耕してください。あなたの言葉を受けるために、道端でもなく、弱地でもなく、茨の地でもなく、良い地として私たちの心を耕して、あなたの言葉を私たちのその良い地に植えてくださいますように、お願いします。もしあなたがそれを成長させて、30倍、60倍、100倍の実を結ぶほどにさせてくださいでしょう。お願いします。今日もどうか私たちの心を開いて、私たちの目を開いて、あなたに心を向け、あなたに目を向けられますようにお助けください。また、御言葉を分かち合う、どうぞ私をお助けください。あなたが聖霊によって力を与え、あなたの言葉を与えてください。あなたが、ここにいる一人一人に語ろうとしておられることを余すとこなく、大胆に語ることができますように、どうかあなたの力を与えてください。お助けください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第一サムエルの22章。まず一節をお読みします。ダビデはそこを去ってアドラムのホラーナに避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の者、家の皆の者がこれを聞いて、その、ダビデのところに下ってきた。でまず、ダビデはそこを去ってっていうふうに書いてあります。そこっていうのはどこかというと前に書いてありますね。21章です。21章では、ダビデがサウルに確実に狙われるということになって、で、それで、祭司、今日も出てきますけど、アヒメレクのところにまず逃げて、そこで、パンをもらって、そしてゴリアテのその剣をもらって、で、それで、もらいに行くわけです。で、そこで、ダビデは、嘘をつきましたね。で、それは、不信仰で、神が助けてくださるっていうことを、信じることができなくて、で、怖くて、そして嘘ついたんですよね。で、その後、21章の10節に書いてありますけど、ガテの王様のアキシのところに行きました。わざわざなんでガテに行くかねっていう話をしましたね。ゴリアテはそのガテの出身で、そこの英雄だったわけですよ。そのゴリアテを撃ったダビデが、ゴリアテのその剣を持ってガテの町を歩いたらそれは捕まりますよね。でもその中で、彼はその詩編を読みました。私たちもね。34節とか、56節、34編とか、56編とか、読みました。で、そうやって神とダビデとの個人的な関係がそこでもう一回修復したんですよね。この愚かなことを してるときに。それで我に帰って、そこを去ったんですよ。このガテを。それでどうしたかというと、このアドラムというところのホラー穴に避難しました。で、アドラムっていうのはヘブライ語で避難所とか酒どころっていう意味があります。だから避難所のもしくは酒どころのホラー穴、洞窟に逃げたんですね。要するに、でもダビデはもう完全に逃亡者ですよ。この中では追われる身、王様とは思えない。ダビデはこういう苦しい時に、さっきも読んだ詩編をたくさん読んでるんですよ。で、この時に読んだ詩編もあります。少し紹介しておきましょう。142編です。詩編の142編。後でサムエルには戻ってきますので、なんか挟んどいてください。詩編の142編。もう今全部は読みません。けど、短いですので、ぜひ後でゆっくり読んでみてください。で、142編の最初のを見てみると、ダビデのマスキュール。 彼が洞窟にいた時に祈り。まあ、その他にも洞窟に行きましたから、必ずこのアドラムのホラーなかどうかっていうのはわかりません。けど、彼のその心境っていうのはここでわかると思います。一節にまずその、私は死に向かい声を上げて叫びますって書いてある。やっぱその苦難の時に死を呼び求めようっていうのは大正解なんですよ。前もどっかで話しましたけど、困った時の神頼みっていう言葉が日本にはあります。で、なんかクリスチャンとして困った時の神頼みをすると、そういう風にしてるっていう風に自分が思うと、すごく後ろめたくて、そして、なんていうのかな、罪悪感がなんか、罪悪感を覚えるんですよ。少なくとも私はそう覚えてたんですよ。普段神とのその関係とか、普段神に祈ってないのに、普段神に従ってもないのに、こんな苦しい時にだけ神にその助けてとかっていうのはなんか申し訳ないみたいな。それは、甚だ勘違いですよ。甚だしいです。だって苦難の時に神を求めなかったら、困った時に神をその求めなかったら、いつ求めるんですかっていうことです。苦難の時に求めるからこそ、自分がその神に求めるなんて、そんな、こんな私が求められるはずがないって。私には資格がないって。恵みというのは、恵みの定義は、私たちもう散々やってるから皆さん大丈夫だと思いますけど。恵みの定義は、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えるというのが恵みです。で、困った時の神頼みしかしてないんだったら、そのことを神の前に出てって、すいませんって。私は困った時の神頼みしかしてないですって。普段からあなたに祈ることもせず、あなたを求めることもしてませんって。聖書もなんか読むっていうのも、なんか読んでるだけで、そんなそのまともにあなたに向き合ってもないです。でもそんな私をも憐れんでくださるというふうに私は聞きましたって。どうか私を憐れんでください。私に資格がないのは分かってますって。だからどうか私を憐れんで、私に恵みを施してくださいって。そうやって祈っていいんですよ。そうやって神に向かって神に声を上げて叫んでいいんですよ。そして一節、その主に憐れみをこいますって、私を憐れんでくださいって。憐れむっていうのはかわいそうに思うってことですから。どうか私をかわいそうに思って、憐れんでくださいって。二節、私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見舞いに言い表します。苦しいです。辛いんです。そのこと言っていいんですよ。神の前に。五節、主を私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころだって。苦しい時に、また苦難の時に、やっぱ酒どころ、その自分が逃げるところがあるってことは本当にありがたいですよ。で、そこで神に遠慮してたら、どこにじゃあ逃げるんですか？自分のなんか知り合いとか、自分の親とか兄弟とか、牧師とか、私のところに来られても皆さんのことをかくまえないですからね。もう正直に言っときますよ。私自分のことでいっぱいいっぱいだから。自分のことでさえ僕、私はかくまえないし、自分のことでさえ何もできないんです。牧師だからといって皆さんよりも強いとか、そんなの勘違いしないでください。私も一人の羊で、一匹の羊で、一人の罪人、元罪人で、今も罪を犯してしまう。弱いものですよ。だからといって、その牧師のところに来て、祈ってくださいって言えないってわけじゃないですよ。私のところに来たら一緒に祈りましょう。それはできますよ。一緒にその酒どころに行くことはできますよ。兄弟姉妹の中で主にある。一緒に酒どころに行けるんですよ。そうだよね、そうだよね、わかるよって大変だよね。そこで終わってしまったら、何にも解決にならないんですよ。人の噂話で終わるんですよ。噂話は俗悪だって書いてありますよ、聖書。そういうの避けなさいって書いてあります。私たちいろんな人の話をしたり、自分のことを話したり、相手から話を聞いて、その後、神のところに一緒に酒どころに、神の酒どころに行かないと、それはただの噂話で終わるんですよ。俗悪な。低俗な話で終わるんですよ。せっかく自分の弱いところを、相手の弱いところを、私たちの周りの人たちの弱いところを話しても、神のところにも連れて行かなければ、一緒に行かなければ、一緒に行ってもらわなければ、ただのその、継続な話で終わっちゃうんです。そんな、井戸端会議的な話っていうのは、どこでも聞けますよ。教会じゃなくても。七節。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの御名に感謝するようにしてください。 神にその避けどころを見つけ出し、神に逃げるから。神を信頼して神に頼るから。だから、神の御名はその救いですから。イエス。イエシュア。God saves. 神は救いですよ。そこに感謝できるんですよ。皆を崇められるんですよ。そしたら正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。今もうここで開けませんけど、メモしておいてください。詩編の142の方に上に書いててもいいですし。そうすると自分の聖書コンコルダンスができますから。詩編の、同じ詩編の57編に、これもそのサウルから逃れて洞窟にいた時にというその詩編があります。同じような、詩編ですね。57編。もうここは開けて読みません。でもそこにも、その神を、私の心は揺るぎませんって。私は歌い、褒め歌を歌いましょうって書いてあります。なぜ揺るがないかです。サウルからその逃れて洞窟にいるのに。それは神に信頼してるからです。それは神が私の酒どころで、神の皆、神は救いというその皆が私に与えられているんだっていう、その確信、その信仰からです。神は私の酒どころだって。私は神に避けられるんだって。神が私を守ってくださるって、どんな中でも、どこでも、どんな時にも、どんなとこからも。だから心が揺るがないし、で、そこで凹んでしまうどころか、神に向かってその神の皆を崇めることができるんです。ダビデはガテを去ってアドラムの洞穴に避難しました。で、イメージとしては私たちなんかこの陰気なそういうね洞窟の中にいて、ダビデはさぞかしいこの心が寂しくて、そしてそのがっかりしてただろうと思うんです。全然がっかりしてないんです。彼は一人でも、そういうそのサウルに追われている身だったとしたら、何にもがっかりしてないです。逆にその神が助けてくださるというその信仰とその希望とその平安に満ちてたんです。そうすると、そうしていくと、そのダビデが言ってるみたいに、その読んでるみたいにね、自分でね、正しい者たちが私の周りに集まることでしょうって。私というのはそのダビデが皆を感謝するようになったら、その正しい人たちが私の周りに集まってくるって。もしかするとこの、今私たちが学ぶ第1サムエルの22章の後にこれを読んだのかもしれません。その、ちょうどその時に読んだかもしれません。実際にそのホラー穴に避難すると、彼の兄弟たちや彼の父の家の者が皆、これを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。最初にその家族の者たちが集まってきたんです。ダビデの家族覚えてますか？ダビデのことはあんまり好きじゃないんですよ。お兄さんたちとか。ダビデが最初にそのゴリアテを倒した時にね、その、戦場に来た時にお弁当を持って、そしたらお兄さんが文句言ったんですよ。お前何しに来たんだって。お前のその腹黒いのは知ってんだよって。で、お父さんもそうですよ。最初にそのサムエルが、そのお父さんのところに来た時に、エスさんのところに来た時に。で、それであなたの子供、その息子たちをその並べてくださいって言ったんですよ。油注ぎたいから。そしたらダビデそこに呼ばれてませんでしたから。末っ子のあれがいますって。あれ呼ばわれしてましたよ。お父さん。でもここで、ダビデがいろんなところから苦しいところを通って、またその自分の罪とかそういうことも弱さとかも全部それを体験して、ここの過程でもね、ここから先またいろいろとありますけど。で、それでその神にカムバックしてきたんです。戻ってきたんです。そしてその洞窟の中で一人でそのうめきながら、神にその心を注ぎ出しながら、神を賛美し始めたんです。そしたら兄弟たちや、そのお父さんたちがその来たんです。そこに集まってきたんです。みんな。二節。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちはもう皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。で、ダビデのもとにそのいろんな人たちがその集まってきたんですけど、一説によると、さっきも話しました。彼の兄弟たちや、また父の家の皆の者、後で読みますけど、お母さんもそこの中に入ってますね。で、それだけじゃなくて、困窮していて、また負債があって、不満のある人たちが集まってきたんです。サウルの統治であったり、もう行き場がなくって、どうしていいか分かんないような人たちが、もうそんな、ここにいても私はもうどうしようもないから、私もダビデのところに行こう、みたいな、そんな感じです。困ってる人たちです。その人たちが、だいたいその400人ぐらい集まってきて、ダビデは、その人たちがその、フォロワーというか、従う人になって、 ダビデにその従う人たちが400人いて、ダビデがその、長となったと書いてあります。神はダビデをイスラエルの王として選んでたんですよね。アブラも注いだんですよね。サムエルを通して。神はダビデを選んで、その王として召したんです。またこの400人の人たちも、ダビデと同じように、彼にその従うために、従う人々として神は選んで召したんです。そのように。その割には王に従う者たちとしては、見栄えが悪いですね。まあ、親とかね、兄弟とかその辺だったら何とかわかりますよ。ダビデの兄弟たちも背が高くてイケメンだったって書いてある。でも、その家族に加えて困窮している者や負債のある者や不満のある者たちが集まってきたわけですから。ダビデはイスラエルの王として選ばれ召されていました。ダビデが王と呼んで、ダビデが主と呼んでいる方もいらっしゃいます。イエス・キリストです。王の王、主の主です。最初このダビデに400人が与えられたときに、だいぶ見栄えが悪いですけど、ダビデの王であり、ダビデの主である、イエス・キリストの弟子たちというか、従ってた人たちもだいぶ見栄えが悪いですよ。12人の弟子たちも常に言ってるんですよ。誰が偉いんだよ。俺に決まってんじゃねえか。お前じゃねえよ、俺だよ。で、その弟子たちのお母さんとかが来るんですよ。あなたがその王座に着くときには、私の息子を右に、もう一人の息子を左にとか。それでみんながそれを見て、なんだこいつはとかって言って怒ってるんですよ。そういう感じです。そこにはその、元、漁師たちがいるし、魚臭いような。別にそれが悪いわけでは全然ないんですけど。元酒税人もいるし、また元、熱心党員もいるんですよ。右翼みたいな。またその12人だけじゃないんですよ。イエスの弟子たちとして、その神が選んで召した人たちの中に、見栄えが悪いチームの中に、私がいるんですよ。なんとあなたもいるんですよ。イエス・キリストに従う者として私は見栄えが悪いですよ。貧困法制でもないし、サウルみたいになんか背の高いイケメンでもないし、私よりもはるかにその能力のある人や、はるかに力のある人がいるのにもかかわらず、神はこんな私を選んで、あなたを選んで、イエス・キリストを与えるほどに、罪もない、シミもない、傷のないものとして、見舞いに立たせようって、世界の元に置かれる前から、イエス・キリストのうちに、一人一人選んだんです。私を選び、あなたを選んだんです。神はご自分が栄光を取るためにです。私のような見栄えの悪いものを選んでくださって、召してくださったんです。だって、そしたらわかりますもん。いや、ジエロさんみたいなやつが。私のそのビフォアを、イエス・キリストビフォアを知ってる人が見ると、あの人がって。私が完璧だったら、ああ、まあさすがにね。まあそりゃそうだよねってなって終わりじゃないですか。皆さんはどうかわかりません。人を愛せない。自分の私が。今人を愛するために、また人にどうやって使えようかっていうことをその神に、キリストにあって、追求しようとしてるんですよ。少なくとも。できてるとは私は言いませんけど。あるところでは神の助けによってできるようになったところもあります。これはもう、ひとえに、神のおかげです。私じゃないです。そうやって神が栄光を取れるんですよ。ふさわしくない私がここにいることによって。全然何もできないのにって、何もわからないのにっていう皆さんがそこに、ここにいる理由がそこにあるんです。いや、全部これ神だよって。何か神が私を通して素晴らしいことをなさったら、わ、神はすごいねってなるためにです。私がすごい必要ないんですよ。皆さんがすごいねって言われる必要はないんですよ。教会がすごいねって言われる必要もないですよ。神はすごいねって言われる必要があるだけです。神の憐れみや神の恵みが私にも、私自身にも、私の周りの人たちにも明らかになるように、私は見栄えが悪くていいんですよ。それは嬉しいです。だから取り繕う必要ないです。できないんであればできないです。愛がないんだったらないです。その上で求めるんです。愛を与えてください。私ができないことたくさんありますから、あなたに従えないことがたくさんあります。どうか私を憐れんで助けてください。そうやって神が助けてくださるようにできるようになるんです。愛が与えられてなんか愛せるようになったり、許せちゃったりするんです。そうしたら、ああ、神様ありがとうございます。神は素晴らしい。丸じゃないですか。 私の努力がねとか、こんなん関係ないですよ。そういうのをもっともっと見ていきたいです。3節。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるかわかるまで、どうか私の父と母とを出て来させて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。だからこれからどうなっていくかわかんないですよ。どういうその修羅場を通っていくかって。だからダビデは自分のその両親にこういうこと全部通って欲しくないので、安全なところに逃げて欲しいっていうことで、モアブの王に二人を預けたわけですね。で、モアブの王はダビデの申し出を受け入れました。イスラエルじゃないのによく受け入れましたね。まあ、もしかすると、そのダビデとそのダビデの家と、モアブの王様と、その交流があったかもしれないです。なんでそんなことが言えるかっていうと、ダビデのひいおばあちゃん、曽祖父、誰でしたっけ？ルツさんですね。ルツはモアブ人ですよ。イスラエル人ではなくて。だからそれで、その、コネクションがあったかもしれません。それでその、モアブの王様のところに行って、私のその、両親を、神が自分に対して私に対して何をなされるか明らかになるまで、その見ててほしいって。五節、その頃、預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあ、ユダの地に帰りなさい。そこで、ダビデは出て、晴れての森へ行った。預言者も使わされるんですね。これは励ましですよ、ダビデにとって。で、神が、その、預言者として立てている人を、神が使わして、その預言者が来るってことは、神は私のことを見捨ててないって。大丈夫だって思えるから。そして神が、これから先、そのユダヤの地に帰りなさいとか、晴れての森に行きなさい。で、そうやってその導いてくださるという、その励ましになるっていうのは、もう、ダビデにとってはありがたいですよ。このガドが使わされたっていうことは。でもその、怖いでしょうね。自分のその肉としてはね。そのモアブの安全なところにいたいですよ、自分も。ことが明らかになるまで。でも神は、ダビデをその引っ張ってくるんですよ。ステージの上に。ユダの地に帰りなさい。そして、晴れての森に行きなさい。6節。サウルは、ダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時、サウルはギブアにある高台の柳の木の下で、槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆、彼のそばに立っていた。でも、サウルはダビデを殺したくてしょうがないんですよ。早く見つけて、早く殺したいんですよ。で、ダビデとその仲間たちが見つかったということが、そのサウルのところに報告されましたけど、その時には、その柳の木の下で、槍を手に座ってたんですね。サウルは多分、槍が好きなのか、その自信あるんですね。いつも槍持ってますね。で、ダビデに対しても、自分のその息子のヨナタに対しても槍を投げましたから。でも持ってる割には、下手なのかな一回も当たらないですね。で、彼の家来たちは皆、彼のそばに立っていた。サウルは7節、そばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人。エッサイの子が、お前たち全部に畑やブドウ畑をくれ。お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうか。それなのに、お前たちは皆、私に謀反を企てている。今日のように、息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。ダビデじゃなくてごめんなさい。サウルってものすごい心苦いんですよ。苦いのがこれ読んでると伝わってきますよ。自分だけその槍を手にして座ってるんですよ。なんか、威嚇するじゃないですけど。柳の木の下に、涼しいところに。で、自分の部下はその周りに立ってるんです。で、そこでこの知らせを受けて、槍を手にしながらパチンペチンペチンとかってもしかしたらしながら。聞けよっつって。このことを話してるんです。で、その苦い思いを、その家来たちにそのぶつけてるんですよ。エッサイの子が何かいいことお前たちにしてくれんのかって。でもダビデとか言ってないですよ、もう。彼のその口からダビデっていう言葉出てこないんです。エッサイの子っていうのは、その、エッサイというのは、その、貧しい、ベニヤミンの中でも小さいんですよね。ダビデが言ってましたね。 そしてあんなその1歳の子に何かできるんか。畑やブドウ畑もあんた方にあげないでしょうって。また千人隊とか百人隊の長としてくれるのも彼じゃないだろうって。それなのに、八節。こうだこうだこうだ。心痛めないのか。で、そうやってもうぶつけてるんですよ、苦いの。ここは開けなくていいです。でも、メモしてる方はどうぞメモしていてください。ヘブルの12章。ヘブル書の12章の15節。ヘブルの12の15。ヘブルの12、15。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また、苦い根が芽を出して苗ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、って書いてあります。で、この前の14節には、その清くなることを追い求めなさいというふうに書いてあります。で、清くなるっていうのと、これの反対は汚れるっていうことです。で、清くありなさいって言って、その、なんで清くないといけないかっていうと、この誰も神の恵みから落ちるものがないようにって。で、この苦い根が根を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないように。で、つまり、苦い根っていうのは、神の目から落ちる原因になるんです。私たちが神に対して、もしくは誰かに対して苦い思いをずっと持ち続けてたら許さないとかね。そうすると、その神の恵みから落ちる原因になっちゃうんです。清さを保てなくて。苦い思いを持つことは、これは私たちしょうがないですよ。この肉を着てる限り苦くなることはあります。罪ですけど。でもだから、イエス・キリストが死んでくださったんです。そのことを許すため、許されるためには、私たちは。私の中に苦い思いがあります。この人のことを嫌です。この人のことをもう顔を見たら殴ってやりたいですって。私たち、祈りをそうやってやりましょうって学びましたね。神の前にその、取り繕う必要ないんですよ。神全部知ってますから、私たちの苦い思いとか。もうどっちみてやりたいって思ってしまってる思いとか。もうそんなの全部置いといて、神の前に、ああ、神様どうかこの人を、この兄弟を、この姉妹を、またこの人を、愛することができますように、どうかお助けくださいと。許せますようにとか。で、そんなの言ってても、なんか自分の深いところの、こいつ嫌だっていうその深いこの根を神に対処していただかないと愛するとか許すとかっていかないんですよ。で、表面だけでそれを対処したとしても、結局苦い根が残ってるので、それを切ってもその雑草みたいな感じで、雑草より強い木ですから私たちの苦いものっていうのは。もうどんどん出てくるんですよ。だから本当に祈り神の前に助けてくださいっていうこの苦い根がありますっていうのは、もう全部出す必要がありますよ。もうこんな文句もあります。あんなことも言っちゃいます。こんなことも思っちゃいます。でも、それはあなたが願ってないことだって知ってます。あなたがそれを願ってないのでそうしたくないです。どうかお助けください。そうやって祈るんですよ。それは私たちが神の恵みから落っこちてしまわないようにです。私たち苦いのを持ってたら、その神に従うということを追求しなくなるんです。もうこのこともいいや、あのこともいいや、もうこれだし、あれだし、とかって言い訳をたくさん立てて、神に従わなくなるとどうなるかっていうと、聖霊を失うんです。私たちのうちに与えられている聖霊を失ったら、聖霊が私たちイエスを主と呼ばせ、聖霊が私たちをアバ父よって、お父さんって父とのその関係を取ってくださるわけですよね。聖霊が、その私たちが神に従おうとする思いを与え、聖霊がその思いに働いて、その、神に従うというその力にもなってくださるわけですよ。その聖霊を失うのであれば、私たちはもう神が本当に恵みとして与えておられるその救いというのところからこぼれ落ちてしまいます。主よ主よというものが神の国に入るわけじゃないってイエスも言ってますから。私にとどまりなさいって、私の言葉にとどまりなさい。私の言葉っていうのはヨハネの15章のこの文脈だと。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいですよ。苦い根が神の恵みから落ちてしまう原因となり、苦い根が芽を出すとその人を、自分を、その人を悩ますし、また周りの人たちの多くの人をその怪我するんですよ。サウルはその苦い根、苦い心によって、家来たちを非難したんです。八節がそれですよ、内容です。八節を見てみて、やたらたくさん出てくる言葉って、気になりません?そうやって聖書を読むんですけど。いっぱいなんか、同じ言葉がいっぱい繰り返されるんです。 やたら同じ言葉が使われてるんです。気がつきました？ 1,2,3,4,5 6回使われてます。私の聖書。私です。彼は苦いので、苦いと自己中心になるんです。考え方も全部自己中心になるんです。私に謀反を企てている。ヨナタン、息子とエッサイのことが契約を結んだことを私の耳に入れなかった。息子が私のあのしもべを私に歯向かわせようとしている。私の耳に入れなかった。誰も私のことを思って心を痛めない。私、私、私、私、自分、自分、自分、自分です。苦いんですよ。だから。僕ちゃんかわいそう。なんで私のことをみんな気にかけてくれないんだ。なんで私が、なんで私がこんなんなの。なんで私を、私を、私を、私を。私に構ってくれないみんなが悪い。私のことを考えてくれないみんなが悪い。苦いとそうなるんですよ。その私私を聞いて9節すると、サウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子、アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために週に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。このドエグさんは、いたんですよね。幕屋に。ダビデが、祭司のアヒメレクのところに行って、食料をもらって、剣をもらった時に。それを一部始終を見てたんです。だからその見たものを伝えたわけです。そのアヒメレクはダビデのために主に伺ったって。まあおそらくそのこれあげていいんでしょうかっていう、そういうことでしょうね。神がゴーって、ゴーサインを出していいよって言ったわけだから、そのアヒメレクはあげたわけですから。イエス・キリストもこのことを、アヒメレクさんのことを、その例に出して、その、彼のことを非難してないですよ。先週やりましたね。そして彼に食料を与え、ゴリアテの剣も与えました。で、それを聞いて、サウルはアヒメレクを呼び寄せます。11節、王は人をやって、祭司アヒトブの子、アヒメレクと彼の父の家の者全部、すなわち、ノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの息子。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子は、なぜ私に謀反を、企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように、私に歯向かわせるために、彼のために、神に伺ったりしている。で、サウルはそのアヒメレクだけじゃなくて、彼の父の家のものその全部、つまりそのノブにいる、ノブっていうのは町ですよね。にいる祭司たち全部をその連れてきた。そして、そのサウルに対して私その王様に対して謀反を企て、歯向かわせるために死に伺ったというその罪を負わせたんです。お前が悪いって。で、それを聞いてアヒメレクさんは、その、ただそのサウルにその真実を投げかけるんです。こうじゃないんですか。14節、アヒメレクは王に答えていった。あなたの家来のうち、ダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは、今日に始まったことでしょうか。決して。王様、私や私の父の家の者全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。祭司アヒトブさんは知らないんですよ。このごたごたがあったっていうこと。で、ダビデもその嘘をついてね。本当のことを言わなかったから。だからアヒトブさんはその自分がやるべきことをしたまでなんです。ごめんなさい、アヒトブって。アヒメレクさんはね。で、ダビデほど忠実なものはあなたの家来のうちにいないし、誰も。ダビデはあなたの婿であって、あなた自身のその護衛の長じゃないかって。ダビデはそのあなたのお家で、サウルの家で尊敬されてますよねって。で、これまで私はそのダビデのために何度も神に伺ってきましたって。だ いつも通りしただけですよって。だから私の家のもの、私の父の家のもの全部に汚名を着せないでください。つまり正しい判断をしてくださいって。何が正しくて何が間違ってるか。これはもう火を見るより明らかじゃないですかって。ダビデに何の火もないですし、また私もそのことを知らなかったわけだから。その私がそのダビデのことを、私っていうのはアヒメレクさんがね、そのダビデのことを信頼して、またその神に伺って、そのそうするはずでしょって。いつもそうしてるんだから。 だから正しい判断をしてください。で、これを聞いて、サウルは、16節。しかし、王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前も、お前の父の家のものも、全部もだ。サウルは、アヒメレクと、その、彼の家の全部のその妻子を殺すことにしたんです。なぜですか？彼の心が苦いからです。なぜ苦くなったんですか？自分が王位から追われてしまうって。自分が王様で居続けられないという思いがあったからです。自分は痛いんですよ。でも、そうならないっていう。でも、しがみつきたいんですよ。現実は、彼が本当にその現実を見れたのであれば。彼はもうその王座から退けられて、だってサムエルもはっきりと彼に言いましたからね。サムエルのその言うこと、神の言うこと聞かなかったとき。大きなその神に聞かなかったという罪を2回犯しましたよ。その、生贄を捧げるときに私を待ちなさいって言った。あれでその、境界線を越えたんですもんね。王様のやるべきことじゃないんですよ。それサムエルがその祭司としてやって、預言者としてやることだったのに、その、サウルは待てなかったんです。他の人を気にして。で、アマレクを誠実しなさいって言ったときに彼はしなかったんです。良いものを惜しんで。それで、もうチェックメイトで、もうあなたはその王座から退けられたって。伝えられたはずなのに。それでも しがみついて痛かったんです。王で痛かったんです。サウルを王位から遠ざけようとするのは誰ですか？ダビデじゃないですよ。サムエルでもないんですよ。他でもない神ですよ。でもサウルは神に手出しすることはもちろんできませんので、だから神が選んで、神が召した人たちをターゲットにしたんです。ダビデであり、祭司であり。私たちの戦いは、血肉によるものでもないと書いてあります。私たちはその肉にあって生きていても、肉にあって従って生きてはいないって。肉がその自分の肉で、神にその自分の肉を制してね、頑張れ俺って。そうやって神に従うという、そういうその責任は負ってないって。でも、聖霊によって私たちの肉を殺してもらって、聖霊によって生きるということは、その責任を負ってるんです。神に助けてって言いながら。サタンは、神に手出しすることはできません。当たり前ですけど。だから神が選んで、神が召してくる人たちを攻撃するんですよ。だからたくさん誘惑にあったりするし、がっかりしたりするときもあるんですよ。それは自分で蒔いた種の時もあるし、その、自分と全く関係ないところで、その、苦しい状況に入っていく時もあります。でもその時に、私たちは、ダビデがやったみたいに、自分たちのその酒どころに逃げることができるんです。神に逃げられるんです。悪魔はその吠えたける獅子のように私たちの周りをうろついてるんですよね。食い尽くそうとして。悪魔はその盗んで羊を。殺して滅ぼそうとするって、イエス・キリストがおっしゃいました。そのためにうろうろしてるんです。で、いつでも、私たちはイエス・キリストに会って、神のもとに行けるんです。私たちを守り、私たちの砦となって、私たちに平安を与えてくださる神のもとに、いつでも逃げられるんです。17節、それから王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながら、それを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは、主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。サウルのこの兵たちはよく知ってますよ。神の祭司に手を出すべきではない。本来サウルも知ってたはずですよ。こんなことぐらい。でも彼のその心の中にあるその苦い根が、もう思いっきり根を張って、そしてそれが成長して、苦い実を結んで、それが増え始めてるんです。そして神の恵みというところからもう完全にその、転げ落ちてしまって。自分っていうその自分がやりたいこと、神なんか関係ないって。恐ろしいですよ。神の祭司を、主の祭司、主っていうのは黒、太文字ですから。神のその名前が使われてたはずです。神の祭司を殺せ。神に対して、その、打ちかかれって言っているのはもんですから。ある意味。だからそのサウルのこの兵たちは恐れて、手を出さなかったんです。サウルよりも神のことを、よっぽど知ってて、そして神のことを恐れてるからです。 それで、18節、王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。ドエグは、エドム人ですから、神とかあんまり関係ないから。エドム人、そこで、エドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日、彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。つまり祭司です。彼は祭司の町、ノブを男も女も、子供も血のみごもまでも、剣の刃で撃った。牛も、ロバも、羊も、剣の刃で撃った。サウルは、アマリクを撃った時に、人も取っておいたし、牛も羊も全部取っておいたんですよ。良いものを。惜しんで。でも彼は、神の祭司たちを、またその持ち物を一つも惜しまなかったんです。そしてドイグを使って、もう全部を殺したんです。神のためには、やらないけど、自分のためには、すべてを使って、権限を使って、全部の力を使って、外国人を使って、自分のそのやりたいと思うことを成し遂げようとするんです。私たちの中にある肉っていうのはそんなもんです。イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死ななければ、その清めることができないほどの、巫女の尊いその命とその血をかけられなければ、洗うことができないほどの汚い汚れてるものなんですよ。私たちの中にあるこの肉っていう。サウルを見てると、その自分の本性っていうのが出てきます。わかりますよ。こんなもんですよ。でもそんな私を、神は愛したんですよ。そんなあなたを愛してるんですよ。自分でも自分の本性をわからないぐらい、その自分のこと見えない私をも、神は愛してるんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを惜しむことなく、与えてくださるほどに、愛してるんです。イエス・キリストにあって、許しを受け取って、清めてもらって私たちの心を。そして神に対してありがとうございますって。神の前に万歳って言ってほしいんですよ。私は許されたって。こんなどうしようもない私が、どうしようもない私を神が許してくれたって。神は恵み深いですよ。憐れみ深いですよ。愛に満ちてますよ。二十節。ところが、アヒトブの子、アヒメレクの息子のエブヤタルという人が、という名の人が、一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデに、サウルが主の祭司たちを 虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日、エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。一人だけ、エブヤタル、ごめんなさい、アヒメレクの息子エブヤタルが逃れたんですね。で彼がそのダビデの元に行きます。でダビデはもちろん彼を保護しました。アヒメレクの家の唯一の生存者ですよ。このエフヤタルさん。そして祭司たちの虐殺のことをダビデに告げることのできた唯一の人です。ダビデは、そのエフヤタルのお父さんのアヒメレク、祭司に対して嘘をつきました。さっきも話しました。神を信頼しないで、神を恐れたから、その状況を恐れたからです。神に信頼できなかったから。神が助けてくださるというその信仰が働かなかったから、怖くて、そして嘘をついたんです。王が私をここに使わしたって。まあ王が使わして、その極秘、任務の途中にあるんだって。もしかすると、ダビデが本当のことを話したとしても、アヒメレクさんは、神の前に正しい人ですから、ダビデを助けたかもしれません。もうこれはわからないんです。で、ダビデのために死に伺って、その食物を与えたり、またその剣を与え、剣を与えたりしたわけですから。で、もし、そのダビデが本当のことを言ってたとしても、私はサウルに追われてるんだって。したとしても、その、アヒメルクさんは正しいことをしたかもしれません。もしかしたら、ダビデが神に信頼していれば、違った結果になったかもしれません。それはもうわからないですけど、どうなったかはね。でも、事実として、ダビデはそのアヒメルクさんに本当のことを伝えなかったんです。そして、ダビデが自分でもその22節言ってるみたいに、あなたの父の家のもの、全部の死を私が引き起こしたって。 でもそのガテの王アキシから逃れた時に我に返ったんです。さっきも言いました。詩篇の56編とか34編。その、読んでありますよ、彼は。神を信頼することを思い出したんです。我に返って。そして神に対するその自分の不信仰っていうのを悔い改めて、やっぱり神の皆は素晴らしいって。神は私の酒どころだって。私はその平安でいられるって。そこまで回復したんです。神との関係。だから、自分は罪を犯して、悔い改めて神とのその関係っていうのを良好になったんです。それでもです。刈り取りはあります。刈り取りがあることがあります。刈り取りを免除するというか、神がね、その軽くするという、そういう風になる時もありますよ。でも私たち蒔いた種は、それが良い種であれ、それが悪い種であれ、必ずどっかで、それを刈り取るんです。ダビデの場合は、刈り取ったんですよ。アヒメレクと、その家のもの全部がその死ぬっていうこと。もちろんその、悔い改めてますから、そのことを神は許してますよ。その罪をダビデに負わせたわけじゃないですよ。けどその刈り取りとしてダビデはその痛い思いをしてるんですよ。アヒメレクさんたちのその家族やその一族がどういう人たちだったのか、その個人個人はもうわからないですよ。神の前に正しければ神のもとに いるでしょうし、そうじゃなければそうじゃないでしょう。でも自分の非を認めて、自分の罪を認めて、神の前にその悔い改めて、そして神とのその関係がその正常になっていればですよ。刈り取りの真っ最中にでも神に助けを求めることができるんです。刈り取りが全部免除されるっていう、それはその保証がないですよ。私たち悪い種をまいたんだったら、その悪い実をその刈り取るっていうところまで行きますよ。なんか犯罪を犯してしまったら、悔い改めて神の前に神は許してくださいますよ、キリストにあって。でも、刑務所には入るでしょう。そういう刈り取りは必ずありますよ。でも刈り取りの真っ最中にでも神に助けを求めることができて、神によって助けられ、神に対する信仰と、その信頼によって心に平安が与えられ、そして信仰によって確信が与えられて、今度はその私と一緒にいなさいって、このエブヤタルさんに対して言えるんです。つまり、自分がその平安があるから、自分のその刈り取りの中でも他の人を助けることができるんです。ダビデの酒どころは神です。だから私と一緒にいたら大丈夫って言えるんですよ。自分が神と共にいるからです。まあ逆に言うと神が自分と一緒にいてくださるというその信仰、信頼があるからです。最後、ここを開けて終わりましょう。詩篇の52編です。詩篇の52編。ダビデがそのアヒメレクのその祭司の一族が、その町が全滅したっていうことを、全部殺されたっていうことを聞いて、平然としていられたわけではないですよ。自分がその、引き起こしたっていうふうに言ってるわけだから。自分の罪を、非を認めてるわけだから。でも自分は神に悔い改めたからもう大丈夫、へへとかって、その、笑顔でいれないんですよ。そりゃそうです。そしてこの、詩篇の52編を読んだんです。指揮者のために、ダビデのマスキュール。エドム人ドイグがサウルの元に来て、彼に告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たと言ったとき。それを後でダビデは聞いたわけですけど。そしてその、ノブの町を全滅させたんですよね。なぜお前はっていうのはその、ドイグに向けて、その、これは言ってるんですね。この、今は全部読みませんけど、5節。それゆえ、神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生きる者の力、お前を根こそぎにされる。だから神が必ず裁かれるっていう、その神の裁きに対する確信があるんですよ。8節。しかしこの私は私の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はよよ限りなく神の恵みにより頼む。神の恵みにより頼むことに対するその信仰というか、その確信があるんですよ。だから私はオリーブの木のようになるって。実をたくさん結ぶって良い実を。それは神が助けてくださるからだ。しかもそれは恵みによるって。自分の正しさとか、自分の力とか、自分の才能によらないって。恵みによって私はそこに入れるんだって。神のもとに入れるって。神により頼むって。神の恵みにより頼むって。そして9節。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。神がそういうことも全部導いてくださるって。神に全部その主権があって、神が全てを治めているっていうことを確信してるんです。で、神が私の酒どころですって言って、なんかその、 言葉だけで、神が私の酒どころだから神様助けてくださいみたいな、そういうその言葉だけ言っても私の心っていうのは、そのついていかないですよ。そこで信仰が働かないと。神は必ずこのことに対してその裁きをなしてくださるって。正しいものには正しいもの。悪いものには、その、悪でその報いてくださるって。今すぐにそれが裁きが行われなかったとしても、必ず私がその神に従い続けている限り、神が私に良くしてくださるっていう。その神の裁きに対する確信と、また神が恵み深い方で、その恵みに私はより頼むことができるって。その恵みの上に私は助けられるって。良いものを受ける資格が私にはないんだけども。その良いものを受ける資格のない私に神は良いものを与えてくださるという。その恵みにより頼んでいいんだって。その信仰。また、いろんなことが起こりますよ。洗濯機の中に入ってぐちゃぐちゃになっているような、そのぐらいのなんか状況がうおーっていうような、そんな自分ではもう何が何になってるか分からないような。そのような、その状況に入ってしまうことだってありますよ。自分の力でもうコントロールしようがないって。でもその中でも、神がすべてを収めておられて、だから大丈夫だって。その信仰によって、神が私の酒どころとなって、私がそのこの変な、そのぐちゃぐちゃの状況の中で、神は私を守ってくださる。私を助け出してくださる。それは、神が私の酒どころであり、私の盾であり、私の砦だからだ。私たちがますますこの神のことを知れますように。で、神がどんなその酒どころで、どんなその恵み深くで、どんな良いものを私たちに与えてくださるか、そういうことをもっともっと知っていけますよ。自然においてもそれを知ることができて、まだ体験を通したり、いろんなことをとその通して、その私たちが、私たちの霊の部分に、それによって刻まれていきますよ。神がおられるから大丈夫だ。神が私の酒どころなんだ。こんな時も大丈夫だったから、この時も大丈夫に違いない。そうやって私たちのその本当に深いところに神が私の酒どころだって。こうこうこうだから私を助けてくださるから大丈夫なんだって。そうやって毎日の生活の中で神に避けていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの酒どころとなって、私たちを苦難の中でも、どんなその状況の中でも、私たちを守ってくださること、私たちを導いてくださること、私たちに良くしてくださることを、ありがとうございます。どうぞ、このことをいつも覚えていられますように。実際に自分の、歩みの中で苦しい時に、あなたのことを思い起こすことができますように。どうかお助けください。お願いします。あなたにより頼んで、あなたの恵みに期待して、あなたに従っていけますように。あなたにその身を避けて、あなたの助けを求めていけますように。どうぞお助けください。お願いします。どうか私たちがますます、あなたのことを知れますように。あなたがどれほど恵み深い方で、どれほど力強い方で、どれほど憐れみ深い方で、どれほどの力を持って全てを収めておられる方なのか、そのことを知れますよ。ちょっとどうぞお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。